この使徒の働きを書いた人はルカの福音書を書いた同じ人物ルカであると皆さんご存知だと思います。このルカの福音書とこの使徒の働きのつながりをちょっと見ていきたいと思います。このルカが書いた先の手紙にはこう前の書というふうに使徒の働きの一章の一節であります。ルカのことを前の書とこう訳されています。でも口語訳や新共同訳なんかでは第一巻を表してという言い方で訳されています。これはですね、まあ、ご存知のようにパピルスで作られた紙で、まあ、前にもお話ししましたが大学ノートぐらいなものをこう20枚ほどこうつなげるんですね、縫って。それでそれを第一巻とした。それが当時の、書物の標準的な大きさだったようです。ですからルカもこの第一のこの前の書といったこの福音書、ルカの福音書を書いた時もその標準的なその、まあ、大学ノートの20枚分ぐらいの大きさのものですね、それを使って福音書をずっと書いてきたというふうに考えられます。でそれが当時の標準的な一巻、まあ、長さのものが標準的であります。ですから当然書ける文字というのには限りがあります。ですからルカの福音書もこの使徒の働きも非常に長いですよね。ルカの福音書を見てもこれはお分かりのように、非常にこの24章の50節、まあ、これではまだありますので非常にこの長いわけであります。文字数からしても結構多いわけです。そして使徒の働きもこう結構長いですよね。全部で使徒の働きを終わるのこれも28章にまで至ってます。で、まあ、28章と24章では長さ、まあ、文字数ですので章では関係なく、でもそう考えてみますとこのルカはですね、ルカの福音書を書いたときにもうそこでその使い切ってしまった、1巻目がね使い切ってしまって、そして第2巻のこの使徒の働きと言われるものを今度書き始めたということは、どういうことかというと、どうもこう調べてみますとルカはルカの福音書と使徒の働きっていうのを初めから2巻書いて別個にこの出したというよりも、むしろもともとこのルカの福音書も使徒の働きも一つの読み物としてテオピロに提供したかったようです。だけれども第一巻でだいたい終わっそのいっぱいになっちゃったので、ですから第二巻目に使徒の働きと言われるものをこれを書いていく、まあ使徒の働きというのがもともと表題についてるわけではありませんのでね、今言われている使徒の働きというものを書き合わせて、ですからルカの福音書と言われているものと使徒の働きというものをがこう一つになってテオピロに送られる書物、イエス・キリストと教会の働きだったようです。ですからそのように理解しますと、やはりルカの福音書等の続きとしてこの使徒の働きがある、両方合わせてルカが言いたかったことがあるんだっていうふうに見ていただきたい。ですからルカの福音書だけで一つ伝えたかったことじゃなくて、使徒の働きも含めて一貫して両方通してルカが私たちに伝えたかったことは何だろうなっていうのを、それを見ていきたい。ちょっと壮大なこう流れですけれどもね、広い範囲で見ていくんですけども、でそれを見ていくときに非常にルカは第1巻と第2巻のこのつなぎ目としてこの1節と2節をこう書いているわけです。つなぎです。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことまで、ことにまで及びました。 ています。でその天に昇られるまでの間が何かというと3節なんです。ですから実は2節から直接4節に行っていいんですよね。まで及びました。彼らと一緒にいるときっていうふうにこう話してもいいわけです。ところが3節でその挙げられる日までの間に何があったかっていうことよりもその間に実はイエス様がこうやったこと言ったことそういったものをもう一度思い返させたんだよっていうことがここで3節で言われるわけです。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたんだ。40日の間の出来事ではこういうことでしたということですね。ですからルカはやはりとても医者でもあって歴史家でもあった、また随筆家でもあった、優れた文章家でもあったようです。このルカの福音書のもそうなんですが、特にこの使徒の働きなどを見ていきますと非常にこれはよく一巻と二巻のつなぎとしては非常によく考えられたつなぎの文章であります。ですから一巻は何かっていうと一節見ますと、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書いたとまとめているんです。ルカの福音書についてまとめているんですよ。ルカの福音書とはどういうものだったのかっていう、でそれを引き継いで今これからまた書きますよ、お伝えしますよっていうことで、前の書簡に書かれたのは何かと言いますとイエスが行ったこと、そして教えられたこと、二つにまとめることができます。それがルカの福音書だと言っています。でこのそうしますとルカの福音書ってどんなものだというふうにルカが考えているかっていうのがわかるわけです。で、ルカの福音書が自分が書いたことは何かというと、イエス様が行ったことと教えられたことについて書いているんです。言っているわけです。じゃあこの、教えられたことと、じゃあごめんなさい、行ったことと教えられたことというのは、切り離せないものとして紹介しているわけです。ルカの福音書というのはイエス様が行われたことと教えられたこと、それが一つとなって実は伝えたんです。切り離せないものとして、紹介しているんです。じゃあどういうことかと言いますと、この行ったことということの中には奇跡も含まれますよね。またパン手を洗わないでそのパンを食べるだとかということもなされます。それだけではなくて先ほど言いました奇跡です。安息日に盲人の目を癒したり、手の苗た人の手を癒したり、そして中部の人を癒したりという奇跡も行われました。しかしその奇跡は、そのイエス様がなされた行いっていうのは当時の人たちから見ればとてもではないけれども受け入れがたい事柄だったんですよね。安息日に病人を癒すなんてことだってこれは奇跡と当時に絶対に受け入れられない事柄でありました。でもそれにはイエス様にとってはちゃんと意味があるんですというその教えが、イエス様の行ったこととか奇跡には必ずどんな意味があるのかという教えが同時にそこにはセットになって福音ヨハン、ルカの福音書には書かれて紹介されている。つまり行いも含めた奇跡と教えっていうのは、それは何のためにその奇跡がなされたのか、何のためにそういうふうにしたのかというそのした意味だとか理由、そして目的、それらのものが福音書、ルカの福音書にはちゃんと書かれている。 ですから奇跡だけがあったとしてもこれは意味がなさないんです。ちゃんとなぜそういう奇跡をしたのかということをイエス様はちゃんと説明しているというふうに記録して、ですからこの奇跡だけが目的なのではなくて、何の理由でどういう意味を持って行われたのかという意味付けの教えと奇跡とが組み合わさっている、それで初めてキリスト教の教えになるんです。ですから奇跡だけでほらすごいだろう、驚くべきことが行われるだろう、力があるだろうでは、これは福音にはならないんですね。ですから奇跡またはイエス様の行いとは、神様がおられることと、そして奇跡も含めてその神様が何をお考えになっているかを学ばせる、その教育手段として起こされるのが奇跡であるということです。奇跡の意味ですね。そういった教えが時には予告、予言になったり解説の形で必ず抱き合わせによって与えられているのが、表されているのがルカの福音書です。ですからルカの福音書を読むときにイエス様がなされた奇跡、これはどういう意味でこういうふうにしたのかっていうのを見るとわかると思います。これがルカが伝えたかったことです。でまたルカは五節においてこう言っています。一緒のルシトナーズの五節で、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言っております。ヨハネは水でバプテスマを授けたと記しています。これはイエス様が言われた言葉ですね。でそのことを思い出させまして、これはイエス様が公に神の国のことを述べ伝え始めた時に、お弟子さんたちに、また初めてイエス様がお弟子さんたちとこうお会いした時のことをの出来事をこう思い出させている言葉であります。ですからイエス様はご自分のご生涯からですね、その最初からイエス様とお弟子さんたちが会った時から、イエス様が高生涯に入ってバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時からのことをこう思い出させている言葉であります。それがこの五節の言葉なんですね。あえてそれを入れていきます。そしてイエス様のご生涯がいつも行いと教えとに満ちていたということを思い返させようとしているわけです。とりわけルカがここで伝えているのは三節ですよね。苦しみを受けた後40日の間復活してその姿を見せたということです。それを思い起こさせようとしております。それがこのご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。この40日間というのは苦しみを受けて、そしてその後生き返ったということ、ご自分が確かに復活の主であるということを人たちにはっきりとさせるためなんだ、そのための40日間だよっていうふうに言っています。ここのところはそう考えてみますと、40日間も幻を見続けることってありえないんですよね。ですから40日間お弟子さんたちにご自分の復活した姿を見せて明らかにされたということは、確かにルカが言ってるのはここでイエス・キリストは本当に肉体を持って生き返ったんだということをここで強調していくわけです。単なる思い過ごしではない。または、幻を見たわけでもない。または精神的に復活を信じたということでもない。それが事実であること。それは同時に、イエス・キリストの死と死の十字架の意味というものが何なのかをはっきりとさせます。それは神の死だっていうことです。神が死なれたんだっていうことの、実は、ことを強調している言葉でもあります。神が死ぬってどういうことですか？完全なる人が死ぬということです。完全なる人が死ぬっていうことは、これは贖い以外にありえないんですよ。人はその罪のために死ぬんです。 完全な人が、罪のない人が死ぬということは、罪を持って死ぬということです。これはイエス・キリストの死が、ご自身の死ではなくて神の死ですので、これは私たちの罪人の身代わりの死であるという、十字架の死の意味もまた復活とともに明らかにこう示しているところです。そしてこの3節は、そういう意味では本当にこの2節のお選びになった人たちに対して何がなされたかっていうと、この2節のお選びになった人たちに対してご自分が生きていることをそのように確信させたんだよと念を押しているところであります。そしてこの人の働きを見てみますとね、すごく面白いんですけども、これ一番最後見てください。人の働き、これもテオピロに書いてるものですから手紙ですよね。手紙ですと大体最後に挨拶文があるはずです。でもこの人の働きの最後って28章の30節31節読みます。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。これで終わってるんです。なんかまだこの続きがありそうな感じですよね、これね。普通手紙だったら、皆さんによろしくと、誰々がよろしくと言ってますとか、いやパウロと一緒にいますが、パウロがよろしくと言ってますというふうに言ったって、普通挨拶それで閉じますよね。だけどこの人の働きはこれで閉じてるんです。つまりルカの福音書においては、イエス・キリストが行ったこと、そして教えられたこと、それを受けて、それを受けて教会が始まっていくんです。それが第二部の使徒の働きなんです。そうしますと、この使徒の働きっていうのは非常に、あのイエス様のあの行いと教え、それを引き継いでいるのが、これが人たちによって受け継がれて立て上げられていった教会なんですよっていうことを伝えているようであります。ですから4節でこう言ってますね。4節5節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言っていますね。あなた方はもう間もなく聖霊のバプテスマを受けるから、だからエルサレムでを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。その約束とは聖霊の働き、バプテスマだと言っています。で、これは4節見ますと、彼らと一緒にいるときにイエスはこう命じられたと言っています。というのは、この2節のお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことまでに及びましたに、こう続いていく言葉であります。この聖霊によって命じてから天に上げられるまでの間、その後イエスはこの苦しみを、この彼らと一緒にいるとき、その時のことを指しているわけですから、この天に上げられた日というのは、これはどんな時かというと、この6節が先ほどの続きになりますが、6節から11節までの昇天の日のことを言います。そういうこのまさか長い別れの 時が来るとはお弟子さんたちは思っていなかったかもしれません。しかしイエス様はお弟子さんたちに4節でエルサレムを離れないことを命じられました。それは聖霊のバプテスマを受ける、つまり5節で言われている神の霊の力を天から注がれるためです。ね、何が言いたいかと、ルカはイエス・キリストが私たちのために十字架について苦しまれて、そして3日目によみがえって40日間私たちに復活の主ご自身をこう示されて天に昇っていかれた、その続きがあるんですよ。その続きは何かというと、今度はあのイエス様が約束された助け主、教えて導いてくださる聖霊なる神様がこの後を引き継いであなた方を導いてくれるんですよ。つまりイエス様の意志を引き継いであなた方はこの地上で生きていくんですよ。そのために聖霊のお助けがあるんですよ。だから聖霊の助けを受けるまで待ちなさいって言うんです。つまり私たちがこの福音を今受けているというこの福音というのは、決して突然ポッと降って湧いてくることで来たものではなくて、この福音というのはイエス・キリストを通して表されたその教えと行いとをずっと面々と引き継いできている。そしてその聖霊の働きによって私たちはその先輩たちが引き継いできたものを今私たちは引き継いでいるので、これから私たちはまたそれを担ってこの教会を立て上げ続けていくという歴史を作っていく、クリスチャンとして聖霊によって導かれたこの歩みを私たち自身が今度は私たちの歩みの中でそれを歴史を作っていく、そのことが実はルカによって私たちに教えている、実はルカのごめんなさい、人の働きによってルカが私たちに進めているメッセージの実は内容な目標なんですよ。私たちはイエス・キリストがなされたこと、教えられたこと、特に十字架と復活繰り返してしまいますが、そして聖霊の助け主が来る、だからその聖霊なる神様の助け主が来るということはイエス様が教えたこと言われたことと相反することではないんだ、だから聖霊の働きをに心を向けなさいというふうにテオピロに対してイエス様がいたならばイエス様はああだったのにという、そこから聖霊の働きにテオピロの心を向けさせようとするわけです。ですから私たちも復活の主がいたならばっていう、そういうふうに私たちは心をこういつもそこに向けて、イエス様が復活したイエス様さえいてくれたならばと私たちの信仰をそこに置くかもしれないけれども、ルカはそうじゃないって言ってるんです。テオピロにもうイエス様は40日間確かに生きておられることを示されて、あとは聖霊なる神様が引き継いでくださっているんだから、私たちは聖霊なる神様に聞いて、そしてこの教会を立て上げていくという歴史を作っていく、そしてまた私たち自身もクリスチャンというそのクリスチャン生活というのを私たち自身がまた聖霊なる神様の導きを持って作り上げていく。だから人の働きというのはよく言われます。教会の歴史の始まりですから、始めという言い方をしてますね。一節で、イエスが行い始め教え始められた、これ始まりなんです。結論じゃないって言ってるんです。そして今人の働きはその始まりのまた次の段階、そして人の働きの後の歴史は私たちがその次の3段階として作り上げていくもの。私たちのクリスチャン生活というのは、御言葉とそして聖霊なる神様のその導き教えというのは、これはイエス・キリストの行いと教えを引き継いでいるものですので、聖霊なる神様に聞く、まさに聖書のお言葉に聞くということと、そして聖霊なる神様のお働きをお言葉を通して語 確かに私たちに導きを与え、私たちがキリスト者としてそのイエス・キリストの十字架の贖いと復活というものをこの基盤として教会と私たちクリスチャン生活と立て上げていくというその作業が進められていかなければならない。私たちがこれからはこのキリストの福音を明かししていくものとして私たちの歴史を作っていく、その任を私たちは受けているんだということを実はルカはテオピロに伝えたかったようであります。神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことをこのパウロは述べ伝えていきました。その働きが使徒の働きの中にまさしく全世界に広がっていく様子が使徒の働きの中に記されています。そのようにして十二弟子からパウロに伝わり、そしてパウロが全世界に伝えられていったその福音が今日私たちに伝えられてきている、そのようなつながりの中に私たちはいるんだということであります。キリスト教会においてイエス・キリストのこの地上生涯というのはほんの手始めに過ぎないものだということをルカは言っているのであります。イエス・キリストは教会の歴史を貫いて働いてこられたし、この立て上げられる時もイエス・キリストの霊によって立て上げられ、聖霊によって立て上げられ、そして維持され立て上げられ続けてきているわけです。ですから教会がキリストの体と言われたり聖霊の宮と言われるのもそのためであります。聖霊なる神様によって立て上げられ続けているからです。そして私たち自身も聖霊なる神様が住んでくださっているので、私たちも聖霊の宮、神殿ともまた表現されているところであります。私たちの教会の歴史の中にあらゆる戦いと発展の中に今も生きて働いておられる主イエス・キリストをやはり仰ぎ見続ける、そして福音を述べ伝えて教会を立て上げていくというその働きを私たちに委ねられているんだよとルカはテオピロの手紙の中に伝えているわけですね。それを私たちは今受け止めているわけであります。本当にそうしますと私たちは何も持っていないのではなくて、聖霊なる神様を通しましてイエス・キリストの行いと教えを引き継いでいるキリスト者、そのように自負するべきですし、それを受け取るにふさわしくないものであるにもかかわらず受け取らせていただいたという感謝と賛美をただただ主にする、それが私たちの務めなのではないでしょうか。そのことが私たちに語られているのが実はこの一節から五節のところであります。私たちはの信じている福音は決して、ある日突然ポッと思いつきに出てきたものではなくて、そのようにイエス・キリストによって語られたこと、行われたことを引き継いでいる私たちなんだ。決してバプテストがね、ヨルダン・ヨハネのバプテスマから続いてるというそういう意味で言ってんじゃなくて、福音の内容そのものが、ね、イエス・キリストの教えと行いを引き継いで今教会を立て上げられているし、私たちが今それを受け継いで立っているんだ、そしてまたそれを次の世代に引き渡していく責任があるということを私たちに教えているのがこのルカの福音書と使徒の働きの思想でありますし、ルカが伝えたかったメッセージではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する神様、歴史を無視する信仰は聖書の信仰ではありません。私たちは先輩たちが保ち保持し戦ってきた信仰をそれぞれの時代と場所において証しし続けて きました。それを受け取りました。そして教会を立て上げ、クリスチャン生活を立て上げてまいりました。またこれを次の世代に引き渡す責任を持っております。どうかお言葉を深く理解し、そしてまた信仰生活の中で次世代にそれを伝えていく使命を果たすことができますように。どうぞ神様、私たちの足らないところ、そしてまた誤ったところ、聖霊なる神様が私たちと共にいてくださり、正してくださることを信じて、信頼をし、感謝を持ってその任に当たることができますように、私たちを助け励ましてください。主のお働きに心から信頼していく信仰生活を送ることができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。